今日のホットなエロ謎かけ。
プール開きとかけて寝取らせ AV と解きます。
その心は、
どちらも見学できるでしょう。
いよ、さすが神戸さん、ミルクホール新頂上始まりまーす。はい、本日のミルクホール新頂上はミラクルミと、
今回は一番時間がなくてここ最近で一番雑に大喜利を作ってしまいました。編集コンペでお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そもそも AV は元から見学するもんだろうがっていう、はい、マジでこれ やばいな。昨日マジで10秒で考えたから。
そんなので出てきちゃうんですか。10秒のワードが
ちょっと持ってる、ちょっと持ってるけど、でも本当にやばいやばいやばいやばい。
さすがですね。いやちょっとどっちもこの見学できるのドキドキ感が半端なくてちょっとドキドキしました。さすがだなと思って。
せっかくだからね、最近この謎かけもね、はい、表紙とか中の作品とかね、紹介せずに引っ掛けてなるべく作ろうと思ってるんだけど、逆に無理じゃねって思って
確かにですね。
後ほどまた詳しく紹介しますけど、はい、あのホットミルクも最新号が8月になるので、
はい、
あのだいぶ夏満載中ということで。
いやもう素晴らしき夏ですね。
どうですか夏は。
いやまあ暑くて死にそうですけどね。
もうねもう無理もう無理もう無理。
いやもうだいぶ汗が尋常じゃなくてですね、
なんかね特に今日明日ぐらい、明日は怖いな、昨日ぐらいはあのねもう動いたらドバって出るみたいな、
いやもうじんわりどころじゃないですよね。ドバドバ出てくるんで、もう背中とか前とかがもう雫が垂れまくってまして、
カンカン照りじゃないんだけどね。
そうなんですよ、
水の中動いてるみたいな。
だからもうちょっと水分取らないとなかなか厳しい季節だなと。い
や本当にそう。
でもまだ今ちょっとこの撮ってる期間としてはまだ6月じゃないですか。そのまだ6月なのにこの暑さと思ったら、いやこれ7月8月地獄すぎないかと思いまして、
これが本当のあと返信を2回3回残してるんですよ。
うん、
もう本当に憂鬱ではあるんですけどね。夏はまあでも私夏生まれなんで、夏が近づくことに関してはテンションが高い、
そうなんですね、
上がるタイプなんですよ。
あれお誕生日いつですか。
こっそり言っちゃう、8月1日なんですよ。
なんとなんかそれも切りよく、
だから今から、はい、最新号の宣伝をするって言ってるのにややこしい話をすると次の次の号は8月1日売りなんで、
お
コウメバースデー号です。
確かにバースデー号です。やった、おめでとうございます。
祝いの、お手紙と、あとそれからAmazon の欲しいものリストコアマガジン
めちゃめちゃ値段やないかい。
公開もしてねえのに
いやでもいいですね、8月っていろんなことが重なって超ハッピーじゃないですか。
そうそう、なんかいやちょうど出たんですけど、Amazon の欲しいものリストっていう機能があるじゃないですか、公開したらあの他の人が送ってあげられるみたいな、あれちょっと憧れというか夢なんですよ。
いやすごいですよね。
そう、なんか私がちょっと普段、Amazon じゃなくて楽天を使う派なんで、
あそうなんですね、
そうそうそう、Amazon 使わないだけなんですけど、あれなんかモテてるみたいな、かっこいい羨ましいやってみたいって思うんですけど、
ぜひやったらいいんじゃないですか、これを機会に8月1日から、
まあ、確かにね、なんかやってみるか本当に来たらどうしよう。
でもどういうのをリストに入れるんですかね小梅さんって。
私今欲しいもの前髪切るやつ欲しいで、なんか前髪がすげえ楽にこの挟んでこうシュッて下ろせばカミソリで切れるみたいな、
ありますね確かに、
前髪を切るという行為が人生で2番目ぐらいに苦痛で、
あれもしかして前髪結構自分で切られるタイプ。
いや勝手に伸びるんで
勝手には伸びますね。確かに
前髪が目隠れレベルの長さ長く伸びるとパフォーマンスが落ちるんで、
パフォーマンスそこに影響しちゃうんですね。
そう
じゃあ今の前髪もご自身で。
これはでもちょうどこの間髪を切りに行ったからプロに来てもらってる、
ね、プロだった
そう、これはプロにやった。
いやなんか短いなと思いつつ、なんかその短いのが似合ってるから可愛いですよね。
やだ
なんか2つ前でしたっけ、いや3つ前か、あのリップを褒められてた回があったじゃないですか。いやもうめちゃめちゃ
俺のオタクかよなんだよなんだよ
めちゃめちゃ追ってるんですけれども、そうなんかあれ小梅さんがどんどんその女の子としての魅力を開花させてってる感じがみたいなのがちょっとドキドキしててい
やでも女っていうのは前髪と眉毛を整えないとこう、なかなか難しい生き物じゃないですか この間あの眉毛をちょっといじってて、うん、いじっててっていうか、まあ、あのはみ出したところを剃るというか、うん、伸びっぱいになりすぎてたから、うんうん、ちょっと剪定すっかってハサミでちょきちょきやってたら、うんうん、ちょっと行き過ぎてまだらになったんだよねでやべえなって思ったけど、まあ、ちょうど今前髪長いから隠れるわって思った3日後ぐらいに、うんうん、あの邪魔っつって前髪切っちゃって切っちゃったはいいものの切りすぎちゃって、うん、もう前髪の切りすぎと眉毛の切りすぎを同時にいっちゃってどっちかにしてくんないかなマジでっていう、コムさんはさっていう、オタクくんはさどっちかにしてほしいんだよね、うん、しっか
りいやそれはちょっとなかなか大変でしたね。
そうそう、眉毛とか結構でも、まあ、眉毛はその、うん、化粧でごまかしが効くじゃないですか、う
んうん、確かに描いちゃえばね、描くか塗るかなんかすれば、
そうそう、
ね、
そういうあの便利な情報があるんですけど、うん、問題は化粧しなければいけな い, っていう、うん、
あ、まあ確かにそれはある。
編集後輩は化粧アンチなのであ
、そうなんですか
アンチって言ったらあれですけど、いやなんか友達の影響でだいぶ楽しくなってきたけど、うんうんうんうん、全然日々 日頃コアマガジンっていう会社に勤めてて、うん、出社するときは化粧なんかしてないです。
あ、そうなんですね。なんかいつも可愛らしいお顔だなと思って見てましたけど、
なんだ口説かれてるの口説かれてるのかな、やべえな。
でもね、なんだかの小梅さん大好きすぎるんで私。
いやマジの話、はい、あの入社した頃ぐらいは結構頑張って毎日顔をちゃんと、うんうん、作ってたんですよ、
うんうんうん、
である日先輩の編集さんに、あ、小梅さんって今日さあの化粧してるんだっけって言われて、うん、別にあの向こう、あ、なんていうか、あのこういうこと言ったら失礼なんですけど、繰り返すんですけど、コアマガジンは童貞しか在籍してないので、うん、向こうも童貞だし私も童貞なんで、うん、あ、ま、分かんないよねっていう、まあ、その女の顔なんか派手なギャルみたいなメイクじゃないと、まあ、確かにねっていう、まあ、逆に言えばその、今日化粧してるんだ気づかなかったみたいなぐらいの、ね、感じで言ってくれてるんで、別にそんなにあの、はいはい、嫌味で受け取ってないんですけど、うんうん、その瞬間に、うん、あ、しなくてバレねえってことに気づいてやめました。
なるほど、やめました。なるほどなるほど、
よくあるけど化粧って女の人のためにするじゃないですか。
いや、まあそりゃそうです。
だからこそこう収録の時も私は絶対、うん、あの可愛い子ちゃんたちに会えるときへへへって言いながらあの化粧してきてるんですけど
あ、そういうことだったんですね。
そうそうそう、収録の時は張り切っておしゃれし、うんうん、おしゃれは無理だけど
いやでもおしゃれですよ、ちゃんと毎回毎回おしゃれです。あ、そういういきさつがあったんですね。
そうですね、
知らなかった。でもちょっとすっぴん小梅さんも会ってみたいですね。
でもなんかあんまり変わんないんですよね。あ、それはなんでかというと私の化粧が下手なんで、
う
ん、
そういうことはないと思いますけど、でもその分多分肌とか超綺麗だからですよね、きっと。
どうなんでしょうね、うん、いや実際あんまりニキビ肌とかではなかったんですけど、うんうんうん、友達にたまにスキンケアってなんかしてるって言われて、うんうん、ドラッグストアで 500ml の化粧水一番安いやつ買って、うん、あのメラの CC を気になるところに塗って、うん、一番ドラッグストアで安いイソフラボンの乳液を塗ってるよって言うと私が悪かったって言われて聞いた私がバカだったって怒られるんですよ。
いやでもそんななんかコスパよく、うん、あの整えられてる感じなんですね。
ま
あ
ま
あ
ま
あ、
逆になんか使ってますミラクルさん。
いや、
まあ、なんか一箇所一個こだわりのとか。
いやちょっと私のやっぱりなんていうんですかね、どうしてもやっぱ気になるところとしましては、はい、やっぱシミがねっていうところで、あのどうしても右のほっぺたの上の方に一個だけ大きいのがありまして、そちらを消したくて消したくて。
でいうとコンシーラーとか下地とかって感じですかね。
そう、それを塗りたくる日もあるし、ちょっともう夏はさすがに落ちちゃうの で、ね、もうちょっと諦めてるところはあるんですけど、なるべくちょっと隠したいか、隠さなくてもいいようにできるだけこのシミが薄くなりそうな化粧水とかそういうのを使ってなんとかごまかしてはいるんですけれども、
シミも取った方が早いみたいなのはたまに本とかネットで見るんですけど、
確かに
高いですよね。
いや本当に、まあ、その悩んでる期間がなくなるのであればと思うと、
そう、
まあ、やった方が早いのかなとも思いつつ、ちょっとなかなかまだ手を出す勇気がなく、
そう、いや私もあんまり自分に課金するの下手なんで、うん、脱毛とかが手が出せないんですよね。
確かに脱毛ね、やり始めたらいつ終わるんだろうと思いますも
ん。顔だけでもしてえなって思うんですけど、
うんうんうんうん、
なかなかやっぱり顔だけって言ってもああいうのって10万ぐらいするんですよ、うん、男性の皆さん
結構ね。いや確かに結構しますよね。それが全身とかなってくると、
そうそうそう、いやもうなんか友達は結構やってて、
うんうんうん、
いやノーストレスになるって言うんですけど、
うん、
私は暇の時に自分の余った無駄毛を抜くっていうのを結構ご役にしてるんでそれは嫌なんだよねって言うと変わってるねって言われて思うんですけど、
そう、毛を抜くというね地道な作業、そうそうそう
なんかちょっとなんか、うん、そこ、このタイミングでいつタイミング言おうかなと思ったけど、
はい、
そう、先月からのお題はと、
はい、
奥寺かすみさんからのお題はですね、はい、あの最近印象に残ってる夢なんかありますかっていう、ちょっとぽんやりしてるやつなんですけど、
あります。なるほどです。まあ、なんか最近、まあ、最近なんか多分これ子供の頃かなと思うんですけど、私もともとちょっと M 気質があるというか、そのちょっといろいろ我慢しちゃうタイプな人間なんですけど、よくあるのが、あの夢の中でですよ、うん、おしっこをものすごく我慢するみたいな夢を結構定期的に見ることが多く、でなんか実際の多分実生活もやっぱりこういう収録とかもそうなんですけど、うん、結構やっぱり行くタイミング逃しちゃうともう 3,4 時間とか 4,5 時間は結構我慢できちゃうタイプなのもあって、だから夢の中でももう、あ、限界限界、あ、でもトイレ使えない、あ、どうしよう、あ、みたいなのの気持ちよさでハッて目が覚めるみたいな。
そうえ、あれ毎回びっくりするの、はい、私も結構見るんですよ、はい、
うん、あ、そうなんですね。
あの寝てる間って尿溜まってくじゃないですか、うん、当然体に、
う
ん、いや、
きっとそう
で、それで、あ、トイレに行きたいんだろうなって途中で気づくんですけど、うんうんうん、夢の中でちゃんと用足して起きてハッて言って目覚めるんですよ、いつも
ちょっとありますよね、あのって
名誉のために言っておくと大人になってからはないです偉いので布団に地図描いてないです。
そうかよかったです、よかったです。なんかでもその確かに恐怖もちょっとありますよね。
そう
でもそれをやっぱ定期的にすごい見るので、なんかこれはやっぱりなんかその欲望、うん、がなんだかんだあるのかなって、この我慢して我慢してからの気持ちいいみたいな
っていう深層心理が出てるんじゃないかっていう、
出てんじゃないかなっていうのが私の印象に残ってる夢ですね。
そしたら私やばいな、はい、私は結構あの夢でそれ見てるときは、はいはい、仮にそのトイレで用を足しましたってなっても、うん、何回行ってもおしっこに行きたいみたいな夢を見るんですよ。
そうなんですか。
じゃあ私の性癖は、私の深層心理の欲望はそうってことになっちゃう、う
ん、何度でもしたい、
一生じらさない、何遍でもやるみたいなやべえ、
それ面白い、それいいですね。
ミラクルさんがマゾなら俺はドマゾになってしまう
確かにそうかも、
超ド級のマゾになってしまう。
小梅さんはマゾと見せかけての S 気ありますからね。
嘘、そんな風に漏れてる
んですからね。なんかちょいちょい挟んでくるあの急角度なツッコミとかはちょっとゾクッとします
よ。嘘そんな風にも、いや、ちょっとなんか気をつけなきゃ。
結構あります。あの、なのでお気になる皆様はぜひ過去の放送を聞いていただいて
なんでこの人はアーカイブの宣伝毎回してくれるんだろう、ありがとう
面白い。あ、そうかそうか。ちょっとじゃあおしっこ説はみんな実はあるんですかね、私たち以外でも。
やっぱり
見るんですかね。あの
遅刻する夢とおしっこは見るんじゃない。
あ、うんうん、あ、じゃあよかった、一人だけかなと思ってちょっと恥ずかしい暴露を今したつもりだった。
あ、でもマジな話、私、うん、大はあんまりないかも夢。
そうなんですね。
小はでもめっちゃ見る、う
んうん、なんですかね。まあ、多分夜うんちそんなにしたいと思わないってことですかね。まあ、
そうですね。夜ね、そのもしそっちの大きい方で催してたら、うん、お腹が痛くて目が覚めるはずなんですよ
確かに、
うん、それはねよくやる
あるんですね。
腹痛いてーっつって起きてうえーんって夜中トイレで泣きながらもう一回お布団に戻ることあるんですけど
え、そういう時ってすぐ寝れます？
あ、私は結構寝ますね、すぐ。
あ、すごいですね。
私あの一発目に寝る時に、うんうん、あの時間かかるタイプなんですよ。最初によし寝るぞって言ってから、かかる日は1時間ぐらい、うん、もぞもぞもぞもぞってしてるタイプなんで
うんうん、うん、
そこはかかるんですけど、二度寝 は、うん、はあの、まあまあ自信ありますね。
ああ、それは
二度寝できなくて困ったこととかはないです。
あ、そうなんですね。
ミラコルさん結構あれなんですか、一回起きちゃったらって感じなんですか。
いやー、なかなか次寝つくまではちょっと時間かかるので、それこそなんか寝れるようにアイマスクしてみるとか、蒸気のやつとかあるじゃないですか。
はい、ありますね。
あれをやると結構スッていけそうな気が。
そう、あれはあったかいからね、うん、きますよね。
で、最近まだちょっと試したことないんですけど、そうそう、あれの耳版知ってます？
あ、ありますね、ありますね。なんかのイヤホンみたいなやつですよね。あったかくなるやつ。
あれちょっと試してみたいなと思いつつまだ手が出せてないんですけど、
みんなミラクルさんに会う機会があったら差し入れはそれであ
、ぜひよろしくお願いします。
あれ、ね、絶対薬局とかのロフトとかに売ってますね、
う
ん、確かに
売ってる、売ってますね。なかなかでも買うかまで言って買えずにいるっていう、
そこまで困ってないよな、うん、みたいな。
そうそうそう。
あと私あれなんですよね、耳のなんか、ね、ちょっと耳の穴が若干弱点なんで、イヤホンみたいな耳の穴にズボって突っ込むやつはやると一瞬で耳が聞こえなくなるんですよそうそうそうそう、そう耳腫れやすいせいで、あんまり本当に耳の穴に突っ込むグッズがこうクッて買えないんですけど いやでも気になってるんですよね。そうそうそうそうそう。
耳弱点ってちょっと可愛いですね。
で怖いな。エッチの時耳が弱いとかその話はしてないんだけど。
違ったか。あれ？
耳が弱点で、まあでも確かにね。
うんうん。ちょっと書いときます。耳弱点。
本当にメモってるよこの人。本当にメモってる。いつ使うんだよマジで。
ちょっと責められる時にちょっと使っていこうかなと思います。
だからでも困ってるんですよね。いわゆるワイヤレスイヤホンみたいなやつも普通のやつが使えないんで。
うん、そうなんですね。
そうそうそう、あのオープンイヤーみたいなやつで、はいはいはい、今耳に引っ掛ける、うんうん、こういうシュチャッシュチャッっていうやつを使ってるんですけど、
あれってちゃんと聞こえます？
聞こえるんですけど、うんうんうん、電車とかでも結構聞こえるんですけど、私は使ってるんですけど、私だからもともとそんなにイヤホンの音量ガシガシに上げてないとは思うんですけど、やっぱりこの耳の中じゃなくて外についてるスピーカーから音が鳴るタイプのやつ使ってるんで、これ聞こえてないのかどうかやっぱり不安だよなって思いながら。まあ、やっぱ
そうですよね。周りに聞こえる聞こえないは気になっちゃう。なんか普通のイヤホンしても気になっちゃうから、それこそやっぱり私まだまだ勉強してる身なので、電車の移動中とか結構エッチーの聞きながらとか
ハラハラするな、
そうドキドキ
ハラハラするな、それは
ドキドキと思うけど、そういう時にね、そのオープン的なイヤホンだとよりドキドキしますね。
それは確かにそういうプレイになっちゃう、うん、逆に外で私こんなエッチな音声聞いてるの方になっちゃうかもしれないから
ってもう聞かれてないかな、う
ん、それはヘッドホンとかイヤホンとかちゃんとしたイヤホンとか頑丈な方がいいと思うけど、
いいですかね。
でもほら結局今電車の隣人もみんな耳つけてるじゃないですか、
う
ん、
確かに
電車もうるさいし、
確かに
だからいけるやろっていう理論も今開いてずっと聞いてるんですけど、うん、
あなるほど、じゃあちょっとぜひエッチやつ聞いていただきつつ電車
綱渡りを
ぜひやっていただきたいなと思いますね、
うん、結構ねこの場所ぐらいだったらギリギリ通勤とかの時に聞いてもまあ、
うんうんうん、
多分
確かに
ちょっとねボイスドラマの方はせっかくだから家に帰ってじっくり、
いや確かに落ち着いたね環境で面白い、はい、ありがとうございます、なんかなんだかんだ耳の話を、
そうそうそう、あ耳でそうだ、はい、耳は関係ないけど、はい、ついでに来月の声優さんに何か、
う
ん
う
ん
う
ん、
あそうでした、
ありますか、
お題ちょっといろいろ考えたんですけど、まあ、9月号とはいえ
とはいえ
ちょっとまだ暑いので、
絶対暑い、
絶対暑い、ちょっと2つオアでいこうかなと思うんですけど、まず1つが好きな水着は何ですかっていう、
あはいはい、今いろんな形ありますもんね、
そうなんですよ、でもしくは、まあ、水着ちょっとわかんねえわっていう感じなのであれば、これだけは譲れないフェチを
聞かせていただきたいなと、譲れないフェチ、あいいですね
っていうのをちょっと考えてきましたので、ぜひ次の方に聞いていただければと、
やばいな、これ私うっかり自分のフェチの話し始めましたけど私は来月もラジオにいるの、
確かに危ない、来月話してください、
危ない
来月楽しみにしてますね、
まあそうですね、まあ、どうせ私の譲れないフェチなんか目から始まって根で終わるもの話しかしないんですけど
いや大事大事、ちょっとそこ掘り下げていくのを楽しみにしてます
もうこれ以上出ない、叩いても何も
きっとまだ出てきます、小梅さんは
好きな水着か、
うん、そういろいろあるなと思ってて、今回のその8月号の表紙ちょっとね、この後お話するかもしれないんですけど、うんうん、これ水着って
水着
って思いながら、
水用の服
じゃなかなかエッチいなと思った時に、いや水着、まあ、私はこんなにねお胸がないのでやっぱり着れないなと思いつつ、どういう水着が一番このねお胸を輝かせてくれるんだろうとか、まあまあそれは
ね、一番パイオツが輝く水着ね、
そうなんですよ、だから水着でなんとなくその人の人生観というか分かりそうだなと思って、
人生観までやべえ占いの話か
って思ったので、ちょっとそれもあって聞いてみたいなっていう、
MBTI はもはや古い、今時代は好きな水着好きな水着で全部のタイプを、
そうかもしれない、ちょっとそれを楽しみにしたいなと思ってます。
でもおしゃれな水着が山ほどありますからね、
いや本当に
カタカナが分かんないから具体的な形が分かんないんだけど、
いや本当になんかそのねいろいろあるなっていうところだけ、
ビキニとスクミズしか分かんない
どっちもでもちょっとエッチですよね、
俺オタクだから分かんないけどよっていうわけで、まあそしたらなんか散々表紙の話とかをしてるから、じゃあぼしぼし今月のホットミルクの内容紹介もいっちゃいましょうか、
はい、
イエイイエイ、
お願いします。
はいはい、では改めて、はい、7月の2 2日発売台本がすごい嘘を書いてる、はい、第2月の2日発売、ね、ホットミルクの8月号を紹介していきます。
はい、
今月はですねキロミ先生が描く、ロケットおっぱい水着の表紙が目印でございます。
いや素晴らしい、
すごいですよ、もうこの尖りというかね、このね弾丸っぷりは、
いやもうこれどっから角度見ても素晴らしいんですけど、やっぱりちょっと下からぜひ覗かせていただきたいなと。そ
う
そ
う、このアングルが最高っていう。
いや
これは水辺でなんかウォーターフェスみたいな感じで、うん、水鉄砲で撃たれてるんですけど、
うんうんうん、
でものヒロインの女の子がね、うん、バレーボールビーチバレーのボールを持ってるんだけど、うんうん、もうボールよりもうわ胸おっぱいがでっけみたいな。
いやもう本当にボールどころじゃない、
ボールよりでっけって丸いでかうわすげえ。
いやちょっとこれは本当にときめきがすごいです。私
すごいですね、だってしかもこれ上はだって水着全然着てないし、下は下の水着でなんかもうパールとかついてる紐水着
の
紐
出しみたいな。そうなんですよ、そうなんですよ、このボタン止まってない感じもちょっとって思いながら、
ちょっとっていう。であとこの出た意味のわかんないソシャゲとかでよく見るベルトって私が大好きな謎エッジベルトだ、嬉しいみたいな。
確かにこれ何止めてるんですかね。
これは太ももの、うん、よく見せるためのっていう、もう
そういうことか。あのお飾り、
刺身に添えてあるツマップと大葉みたいなもんでしょっていう、うんうん、
なるほど、
これあった方が美味しそうでしょみたいな。
いやまあ確かにこのムチムチ具合はすごいですね。
バインバインで、キロメ先生はホットミルクの表紙は多分こちらが初でございますが、
そうなんですね、わーおめでたい。
配信雑誌の方とかでは書いてらっしゃってるんですけど、
うんうんうんうん、
いやもうすごいですね、もう胸はでかい方がいいし、脇はエロい方がいいし、
そう、
太ももは余ってるのがいいし、へそは照ってるしみたいな。
そうなんですよ、
全部盛りですよこれ。
いやこのね本当にエッチな部分がたくさん盛り込まれてるなという。
そう、いやこれこの状態で結構すごいよね。これサムイラストどうなっちゃうんだろう、うん、
確かに。
そう、毎回その虎の穴さんだよね、サブのタペストリーがあるんですけど、はい、これ純粋に私まだ見てないんで本当に知らないんですけど、
ちょっと
何
知りたい。
これ以上ビショビショになりようがなくないって思うんですけど。
いや確かにな、何が起きるんだろう、
ね、すげえ楽しみ。まあ、そっちの方ももちろんですけども、
はい、
今回はね、多分一番、はい、ロケットおっぱいの表紙を目指して、
うん
これでもこのおっぱい本当にすごいです。なんかだって、
うん、
なんかあんまり現実の話とかしたら良くないのかな、
うんうん、
みんな2次元でしこりたいときに3次元の話とかしない方がいいんですけど、みんな加納姉妹のおっぱい、いや加納姉妹のおっぱいの話でもしよう、
うんうん、
あの人たちのおっぱいはこう、うん、割とでも2次元のおっぱいに近いじゃないですか。
確かに、
そう
確かにそうです。
それあれやろうとすると多分鎖骨あたりのリンパを鎖骨が削れるまで多分刺激しないとこのバイーンっていう張りにならないんじゃないかなっていう、同じ女としてはやっぱり思うんですよね。
いや確かにそうですよね。この特に今回その下からのアングルで撮ってるじゃ、後で書かれてるじゃないですか、うん、だからこの明らかにどうやってこのお乳は維持されてるんだろうっていうぐらいのこの浮遊感というか、
そう、いやもうこれ
すごいなと。
これね、雨宿りできるからね。
いや確かに
これ屋根ですよ。
確かに
屋根っぽい。
ちょっと幸せすぎますね。
そういやもうマジで上を見上げたらおっぱいっていう。
いやちょっとどうしよう、
女の子の股ぐらに隠れるチャンス
ということ
で。
いやちょっと幸せすぎますね。
かなりデカ乳好きにはたまらん表紙となっておりますので、
ぜひ
書店で探してね。
はい、ぜひお願いします。
でまあちょうどまあそういう感じで、はい、おっぱい弾け飛ぶ感じで中、うん、本文もちょっと紹介していこうかなとか思います。
はい、はいはい、お願いします。
ではでは、今月のホットミルク作品紹介その1、はい、グレートティーチャーさよこレッスン8、うん、水流慶先生、
うん、
もう言わずと知れた水流慶先生の、はい、教育実習に来てるさよこ先生のシリーズものなんですけれどもうん、うん、もう水流慶先生が書いてるんで常識とか倫理観とかあんまりない世界線なんですけど、
はい、
なんとこの度男子校に巨乳の女子が転校してきちゃったんですねおいおいおいおいって男子校にロケットっぱいの女が転校してきたんだけどよって話になって何かと思ったらなんとドカンとおっぱいはあるけど心は男だからみんなと同じように扱ってほしいと、う
ん、なんとそんな
でもその立派な父は気になるんだけどってい
う。いやだいぶですよね。
しかも男だからノーブラなんですよね。
そっかそうでした。
男はブラジャーとかしないから。
そうだそうだ、よくよく考えたらそうですね。
しかもおっぱいを見たい男の気持ちも分かってくれるし、うん、っていうのと途中で佐藤先生たち相馬先生たちがね、
うん、
もしかして性欲が男子中学生並みに強いってことになっちゃってそんなはちゃめちゃ転校生に振り回される回となっておりますが、
うんうんうん、
珍しいんですよね。水流慶先生の世界で
一
番ハレンジな普段一番ハレンジな女が、うん、めちゃめちゃ振り回されてるというか正気に戻ってる回なんですよ
確かに結構冷静でしたよね。
そう相馬先生がねいつも女の子が紐の水が着てるのは当たり前みたいな感じの水流慶ワールドなんですけど、うんうん、でも今回はなんかさらにすごいっていうか これね、なんでだってそあのいつもやりまんの相馬先生が嫌じゃないの、心男なんちゃうとか、なんか正気に返っちゃってるから
なかなかレアですよね。
そう、あの先生とこの異常な教育環境をもってして、うん、それは単なるスケベでは、うん、っていう水流圭先生正気になっちゃったの大丈夫だって思ったんですけど、
ちょっと面白い。
そう、大暴れで大型転校生現るということで、い
やなかなか癖者ですよね。
本当癖者なんですよ。
最初の登場の時点でもやっぱまずおっぱい行きますからね。
そうそうそうそうそう、でっかっていう。
いやからのですよ。で
もこれは考えたことなかったと思って。さすが水流系先生って。
確かに。
水流系ランドはスクールもすげえぜっていう感じです。
いやー素晴らしいですね。
もうこのはい、もちろんセックス本番は安定の水流系ワールド全開の、はい、ドハレンチでドスケベなね、画面が大炸裂しておりますので。
いやー。いいですね。やっぱ大きいおっぱいは結局素晴らしいんですよ。
そう水行先生は基本的にいつもどこで買っとんのやみたいなの衣装がね目印なんですけど、今回はそのメイン、一応メインヒロインの女の男の子が珍しく着衣で登場するから。
確かに。でもぴったりですよね。
そう
ぴっちり
ぴったりだから、オーダーメイドだから。
いやだから
男子高校生当たり前、男子高校生って思ってたけど男子学生はね当たり前だからそれ
が。いやなんか改めてちょっと見てて思いますけど、このやっぱりとんがり具合の絶妙な描き具合はやっぱりこの水流圭先生じゃないと描けない感じなんだろうなと思っていて、からのドンじゃないですか。
そう
なんかもう水着のシーンなんて何って思いましたもん。
まあそう、水着、まあ水流圭先生の世界観で水着が、うん、本当に水着かっていうのもある意味表紙より水着の機能がないっていう、
うん、うん、
T シャツの方がまだ水着の機能があるみたいな。
確かに。でも確かにその男の子だから上ないわっていうところとかも含めて、
そう
ああ確かにって納得する自分もいるっていう。
うっかりうるさい人に見つかったら本当にうるさそうだなって思うんですけどでも水流先生さすがだぜと思った一作ですので、みんなもはちゃめちゃ転校生で正気に戻らないように、
いやぜひ
すっかり楽しんでいただければ。
本当にぜひぜひって感じですね。いや素晴らしい。
もうぜひお楽しみにという。はい、ではもう一作ちょっぴりご紹介ということで、はい、もう一作は、セブンガー先生、幸せポルチオ浮気女子という、もうタイトルが全部ですね、普通の恋愛を求めてるあーちゃん、ちょっとの刺激で絶頂する魔女子級の持ち主ですね、浮気相手のやりきん様にねぐりぐり弱点をこう外からボンボゴ押される幸せな感情と快感の波にドバドバに溺れてるんですけど、でも彼氏は普通がいいよって思ってたのになっていう話です。
いや切ない。
なんていうかもう逆に言えば話はちゃんとあるんですけど、話も減ったくれもなく、本当にポルチオ調教を本当にじっくりどっぷりこれでもかというぐらい楽しめる作品
で、なかなかですね。あ、そういう攻め方あるんだって思いました。
そういやなんていうか、ちょっと痛そうなんですけど、見てる分には、いやでももうこんだけあーちゃんが気持ちよさそうやったらもうええわってなるぐらいずっとお掘りまくりですからね。
いや確かにすごかったですね。これは
なかなかもうハードな感じですごい、エッチなシーンが書かれておりまして、
いやこれもまたちょっとやっぱり素敵なお乳だなと。
そう
すいません、お乳ばかりの話を毎回してしまうんですけど、
いやでもあーちゃんもいいですからね。この巨乳女っていうのがね、頭悪く調教やりすぎ強化されてるとかいいんですよ
いや確かにそうかもしれない。
明らかに父のデカさに脳の知能を奪われたんかみたいな、タイプがね、あーでもたまんないんですよね。
いやたまらないですね。このどんどんそっちの悪い方に行っちゃう女の子のこのって感じがたまらなく出てるという。
これね、ラブホでセックスしてるんで、途中でちょっとコスプレなんていうのもしてくれるんですけど、
確かにそこもちょっとたまらん感じですね。
そうコスプレがまたたまらんっていうのと、あと私これはホットミルクに来て、なるほどこれはいいものだと思ったものの一つなんですけど、ツインテールをハンドルにするやつ。
あ、
ハンドルにしてガン突きするやつ。なるほどって思って、こう本当に私初めてこの会社に来たら、それ見た時になるほどこういうのもあるのかっていう孤独のグルメ顔やってちゃって
確かに。
もう本当にこれがすごい最高って思うんですよね。これ
なかなかそういうの使わないですもん。使おうと思わないし、そ
う
そ
う、
まず
こういうね容赦のない表現はやっぱ女性向けにはないんで、すごい新鮮エロい、やだ最高って思って 人権ないと思って。
いや激しい、
この尊厳の奪い方すごいんですよ。
いや確かにそうかもですね。でもやっぱ全体的にすごい激しいなと思って見させていただいてて、なんだろうな、やっぱ2人、その2人じゃないな、なんていう、3人だから 3P って言えばいいですね。
今回 3P ですね。
3P とかやっぱ複数人でやるところのなんか難しさというか複雑さというかがやっぱりなんか絶妙に描かれているなと、なんかその3人いるけどそのみんながみんな攻めてる瞬間もあるかと思いきや、その2人の世界に浸ってる感じもあったりとか、その気持ちよさの中の1人の世界に行ってる感じとかも、いやちょっと本当にうますぎる、なんかうまいっていうのを先生に言うのもあれなんですけど、
まあいやいや、まあでも分かる分かる、
うまいなっていう、
もう特にあのこう尊厳を折るのがすごい大好きな作家さんみたいな、だいたいこういうあのとことん調教してるんですけど、セブンカー先生
は。そうですよねと思うのと同時に、あれ彼氏っていうなんかその切なさがちょっと私入ってきちゃいまして、
本当にこの子宮を中からえぐる用のチンポと、あのポルチを外から刺激する用の竿役っていうのとは別に、あの普通に面白くない彼氏くんがいて、
そうなんですよ、
彼氏くん見てる、あの本当に彼氏くん見てるって感じですよ、彼氏くん見てるなんですけど、まあ、その彼氏くんと最終的にどうなるかっていうのは、まあ、一応読んでからのお楽しみ。
確かにそこはちょっと、
まあ、もう少なくとも、まあ、でもポルチオ行きで落とされた女はもう元の道には戻れないというふうに決まってるんですけど、
確かに
まともな道を歩もうと思わないでほしい。なかなかこうちょっとこのポルチオ攻めすごいなって思ったんですよね。
いやすごいですね、
なんかこの人体じゃなくてあのこういう道具を使ってなるほどっていう、重いものなら何でもいいんだなみたいな、
確かに
いやもうこれ乱暴にされたい向けのセックスっていう感じで、本当に
確かにたまらん感じですね。
正直言ってもこのセックスシーンそのものにそんなに愛はないんですけど、愛はないけど、すごく丁寧だし、気は使ってくれてるなっていうか、
そうですね、
そうすごく丁寧に調教してるから、余地がないなっていう、なるほどこれが職人も満足でもっていう
確かにそうかもしれない。
セブンガ先生のプロのポルチオ攻めが見れる
いや本当にもう激しさとなんかこのねっとりした感じとみたいなところが本当に綺麗だなと思って、
みんなもね、みんなで幸せになればならない
確かに
みんなも読んで幸せになってね、
ぜひぜひ。
でもあとはちょっと紹介しきれなかったんですけど、いつもあの谷志先生とか、あの菅先生とかも結構おっぱい大きめの作家さんも揃っているので、
そうなんですね、
デカパイがたくさんいらっしゃるので、
いやたまらん、
今日はそうあの手元にねまだ憲法がなくて日本史がないから
ちょっと残念ですね、
ミラクルさんに見せられなくてちょっと申し訳ないんですけど、
でも想像でこういうおっぱいかなって思いながら楽しみにしてます。
とにかくまあデカさで言うと谷先生が一番
デカ確かに、
ね、あのもうとにかくまあでも今月もそういう感じで、おっぱい以外にもあのしこりどころ満載な、ぎっちり大充実の一冊となっておりますので、ぜひぜひチェックしてくださいな。で、あとは、はい、いつもの配信雑誌コミックメガストアのボリューム11、こちらが、各電子配信サイトおよびコミフロにて配信緊急でございます。表紙は、ブナピー397円先生という方が書いてて、まだ中身にもそのヒロインのコミックが載ってる感じですので、ぜひぜひそちらもチェックしてください。
はい、お願いします。
あとはね、
はい、
このラジオはきっとエッチな漫画を求めてる人たちしか聞いてないと分かっていつつも、私はしつこくしつこくここでボーイズラブの話をするぞという決意がありましてですね、
はい、
こちらのコンコアマガジンのホットミルク編集部で別に作っていた、BL だしビビというもので配信していた、イグモックス先生のフロアンダーズ、こちらが紙単行本での発売が決定いたしました。
イエイ、やった、
本当に本当に頑張りましたっていうのを記念しまして、
はい、
で今、ホットミルクがいつも見れる方は、コアマガジンのアダルトのサイトなんですね、でそこから全年齢のサイトに飛べるんですけれども、そちらの方で、100ページ以上本文無料公開をやっております。
いやー素晴らしい、
すいません、こういうことを言うのは全方面に失礼かとは存じるのですが、はい、不女子のお友達がいる大きなお友達の皆様はですねあの BL の漫画がただで一冊の半分ぐらいまで実は読めちゃうんで、これ
大容量ですね。ね、
あと私がめっちゃ頑張って作ったホームページが出てくるので、うん、見てください。
見た
い、ということで、
見たい、見たい。
発売日はこちら9月13日、うん、で結構早めの予約受付になっちゃってるんですけども、うんうん、予約の特典がね、うん、女性向けアニメートさんとかあちこちの店舗、うん、BL の本売ってるところとかの特典を全部書き下ろすから、
うんうん、そうなんですか。
本当に全部書き下ろしで井雲先生が頑張ってくださってるので、
すごい、
何よりの応援は、うん、おすすめと、うん、予約ですので、うんうん、みんなよろしく今からでもいい腐女子の友達作ってくれ。なんかいないか、オンラインゲームのシフレンドとかになんかいないか、いてくれ。腐女子に届けてくれ、この情報頼む。
すごい、小宮さんがめちゃめちゃ必死に、
本当に本当にいいボーイズラブなんですよ。
いや、そうですよね。
キャンプを中心にテーマにしたやつでね、うんうんうん、すごくね、あ、めっちゃ普通に、てかなんなら無料公開文は男子が読めるんですよ、うん、びっくりするぐらいボーイズラブまだ来ねえなみたいな展開のとこまでしか行かないんで、
あ、そうなんですね。
あ、生駒さんがなんかキャンプの話してるかもみたいなノリで読んでほしいかもぐらいの、うん、
あ、じゃあ逆にキャンプ好きの方々もハマるかもしれないって感じですね。
それもね、本当ね、本当にそうかも。キャンプね、うんうん、好きな人はね、こう読んでみてもいいかもしれない、うんうん、それぐらいこう初心者向けのキャンプの話をすごいたくさんしてくれて、
なるほど、
普通に私もインドアな性格なんで何にも知らなかったことばっかりで、うん、めちゃくちゃためになったので、
うん、うん、
なんで今半分の話かな
今うんと思っちゃった。インドア
言っとくけど、私はアクティブだと思ってるかもしれないけど、カラオケからカラオケにはしごするタイプのインドアだからなカラオケからカラオケに発車するのはインドアのオタクだぞ。騙されるな。
そうか。
夏フェスとか行かないんだぞ。
いや、でもそれでも結構ね、行かれてますからね。
そんな感じでね、はい、少しの皆さん、私のフットワークの軽さを見習って、どうにかこうにか。まあでも、井雲先生の漫画、本当に面白い。皆さんもよくご存知だと思うんですけど。うん、村本さんの、ね、シリーズも多分来月ぐらいに確か乗る予定だったかなと思うので、
うんうん、そうなんですね、
一緒に応援してあげてください、うん、よろしく、何卒よろしく、よろしく、
絶対見るぞ、9月13日覚えた、
お願いします、
覚えたいやでもね、 BL は BL でまた良き世界ですからね。
そうなんです、
素晴らしい世界ですよ。
お前らこれが愛だぞ、分かってんのか見ろ、目にねじ込め、耳にねじ込め、これが愛だぞ、いいか、見ろ、読め、
純愛みたいな、
そう、
いや、そう、何でしたっけ、ちょっと BL にちょっと付随するになっちゃいますけど、なんだっけ、前々回前にお尻の話を結構されてたじゃないですか。
あ、しましたね、しました。
いや、だからなかなかこのお尻にちょっとつながっちゃうんですけど、やっぱお尻はやっぱ奥がすごく深いなって。
そう、お尻の奥が深い、あ、奥が深い日本語ですね
確かにそうだ、う
ん、結腸攻めの話をしてらっしゃる、なるほどなるほど、
そう、そこにつながってしまった、そうと思って、で今回その撮らせていただいたボイスドラマの方もちょっとお尻に関連したような感じだったり、感じだったりするなと。
今回はね、ボイスドラマの方、うん、本誌のノベルだとお尻いじってないんですけど、うん、なんとボイスドラマだとお尻の穴をほじくってくれて、
そうなんですよ、来てね。だからなんかその男性の方もきっと、あ、そういう感じなのかなって思うようなお尻な感じ。
そう
なので、そのぜひ楽しんでいただきたいなと思いつつ、まあ、そういうのが満載って言い方もおかしいんですかね、 BL に関しては
あるあるなんですけど、うん、BL にはアナルセックスしかないっていう
そうっていうところも考えると、きっとやっぱその絵柄もすごく素敵ですし、ぜひまだ B の L はちょっとっていう方もぜひなんか見ていただきたいなとも思いつつ、
まあね、いやでも読みやすい方だとは思うんですよね、かなりこう途中まで一般漫画じゃんみたいなノリなんで、本当に、ね、あとそれから、まあ、ボイスドラマの本をもちろんみんな聞いてからラジオ聞いてくれてるってはずなんで、はい、2回目を聞いてねって
そうですね、ぜひお願いしたいです
今後は私の担当の浅川という作家が書いてたりするので、
うん、そうなんですね、
水気増し増しでお願いしますって
始めました
水気汁気と水気を何とぞ
うわ、これはたまらんですね、楽しみですね。
アナルセックスが好きな皆様は、うん、ボーイズラブっていいですよこの進め方は違うかな、
ぜひぜひ、
まあ、アナルセックスのボイスドラマが聞けるコミックホットミルクともども皆様よろしくお願いします。
お願いしますはい、というところ で, それではお便りコーナーに行っても大丈夫そうですか？
お願いします、はい、
ありがとうございます。
やらずに一生ここで終えるっていう選択肢もあるんです
けど。いややります、もちろん読ませていただきますよ。ちょっとお待ちくださいね。
よっこいしょよっこいしょ。今月もたくさんいただきましたからね、
はい、ありがとうございます。はい、ではまず、お一人目から行かせていただこうかなと思います
よ。
はい、ペンネームブッキーさんからです。
ありがとうございます。
はい、水平線、あ、言えなかった、ごめんなさい。水平線先生の表紙イラスト大変素晴らしい下乳でした。おっぱいを下から見上げるアングルが大好きです。下乳が大好きです。わかります、本当に最高ですね。わかります、という お便りでした。
はい、喜べ、今月も下乳だ。
そうだ、やったぞ。
しかも下乳の表面積すげえでかいの。
いや、喜べ、本当に本当に。ちょっとだから、ちょっとブッキーさんとはちょっと私は分かり合える気がしてまして、ぜひどこかでちょっと会話をしたいなとこの父の素晴らしさについて。
テレフォンショッキング
そうですね、
収録日に伝えるか
いや、ちょっと本当にやっぱいいですよね、下乳。
下乳いいですよね。
下乳OKですよ。
確かにな、下乳、うん、最近あの私ちょっと勉強って言ったら失礼なかもしれないですけど、はい、ブルーアーカイブのアニメを今やってるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
で、あのブルーアカでよくあスケベな目に遭ってるのをよく見るなっていうキャラクターで、うん、アコちゃんっていうキャラクターがいるんですけど、うんうんうん、アコっていうキャラクターはすごいハレンチな娘でして、うん、ノースリーブのシャツなんですけど、ノースリーブの枠があの横乳がはみ出るノースリーブなんですよおい、お前そんなドスケベな衣装どこで誰に習ったか売ってみろよ俺のチンポニオみたいな。あれすげえなって思って、発明すぎるって言って
なんだそれは。
ブルアカ君スケベがすぎるやろっていうのを、
なかなかですね、あ
のみんなから大丈夫、周回遅れでようやく噛み締めてて、
うんうんうん、え、ちょっと見たい、調べてもいいですか。
いいですよ、あの調べてないで、私が下乳と横乳の話ですいや、だから大体私も基本的におっぱいが一番美味しいの、うん、確かに下乳かもっていう、うんうん、谷間とかね、わかめ酒とかも好きなんですけど、うん、下乳はすごいんですけど、うん、
あ、わかりました、なるほど、
すごい
これちょっと天才ですよ、すごいですね、これは。なんだこれは、どうしたらいいんだろう。
これでエッチなコンテンツじゃないって言い張ってるってことですよ、ブルーアーカイブ君。
これだって下手したらちょっと、なんだったら乳首もちょっと出そうじゃないぐらいのこのラインですよね。
なんかそう、なんかあの露出してるわけじゃないんだけど、なんか何お前その服はみたいないつ見ても肌色の面積がある場所がおかしくて二度見しちゃうんですよ。
いや、これちょっとたまらんですね。どうなってんだろう。もうこれ完全に横からこうタプタプしてくださいよっていうレベルの話ですよね。
ピッポンする場所じゃんみたいな
確かにやりたい。
いわゆるその2杯側のいわゆる隙間の絶対いるべきなの、うんうん、表紙でいうあのベルトのプリッとして太ももとかの、うんうんうん、どうも、あ、押したいなって思うけど、うん、あこの横乳もだいぶ押したい。
いや、これちょっと絶対領域ですね、父の。
そう、
すごい
頭がいいと思って。
いや、ちょっとこれは確かに
エッチ、あの日夜日本人というか世界中の人たちがあの、うん、おっぱいとエッチな下乳と横乳のことをついて考えてるということで
いや、確かにそうだわ。
そんなあなたのやましい気持ちに応える雑誌コミックホット魅力です、うん、ということでどうか8月号の下乳もね堪能しまくってください。
うまいぞ
やっぱね、いや確かにそうだ、この重力の乳はね、うん、でもつつくのもいいし頭を乗せるのもいいよなみたいな。
いや、
重みを体感してほしいですね。
本当にそうですね。からのちょっとこの寝っ転がるんで上に乗っていただいてもいいですかもやりたいなって
。おー、あ、いいですね、いいですね。
やっていただきたいなっていう。
おじさんになっちまった。
いや、だからちょっと思うんですけど、こういうお乳の方の腕立て伏せの下に入りたいなっていう願望が実はずっとありまして、
あの東京タワーの床みたいに、うん、透明なやつの下に俺が入ってその真上で腕立て伏せをしてくれる
みたいなちょっとぜひやっていただきたいなっていうぐらい下乳よき。
あの真下に自分が挟まると自分がおっぱいの柔らかさを知ることができるし、うんうんうん、透明な板を1枚かませると潰れてるおっぱいを見ることができるっていう、う
ん、
いや、
それもまたたまらんですよね。
あの板のオプションどういたしますかみたいな感じで
いや、どちらもになっちゃうからあの どちらもいただけますか。
追加料金が2倍になっちゃう
ちょっとそこは、はい、あのお金には変えられないものがそこにあるのでぜひお願いしたいなと思いますって感じになりますね。
みんな思い思いに父を楽しんでいただければと思います。
はい、なんでちょっとブッキーさんぜひいつかお話しましょう
楽しそうだな。
ありがとうございます。いや、ぜひ入り、もうコウメさんも一緒ですよ。
あれ、あ、
一緒に父語りますよ。
巻き込まれた
父はぜひね、コウメさんも語っていただいて一緒に父の良さを語りましょう。
仕方ねえな
ありがとうございます。はい、というところで次、お次の方行かせていただきます。
イエーイ、ゴー、
はい、ペンネームゆの百さんからです。はい、 出張所が意外に過去失礼、いろいろな人に聞かれているというのを聞きながら、自分は一体いつ存在に気がついたのかと思ってみましたが、よく覚えてないとのことです。でもおそらくホットミルクの表紙を発売前に見たくてとかで、過去のバックナンバーをチェックしてるうちに聞くようになったんじゃないかとのことです。
まあですよね。てか、まあ、ものすごく長くお便りくださってる読者さんなので、それは忘れるよなっていう、やってる側も正直覚えてないんですよね、大体、うん、いつからだよっていう。なんですけど、噂なんですけど、うん、はい、なんか今回のラジオで99回目らしいんですよ。
う
ん、
わー、やった。
つまり来月は切り番ってことって。
いや、素晴らしい。
誰のリクエスト聞けばいいの。
本当におめでたい。すごいですね。
すごいですね。もう
100回ですよ。
私は多分それの5分の1ぐらいかなんかの携わってるのかな。
それもびっくりです。いやもうなんかフル株ぐらいの勢いでずっと小梅さんはここにいたんだろうなっていう。
なんかでも99回のうち私は本当に新参も新参なんですけど、うん、これマジで何を基準に数えてるかっていうと、うん、内部事情をばらしておくと、いつもこのラジオのデータをいつも送ってくれるわけなんですよ、うん、SD ナボが、
はいはいはい、
そのデータのタイトルがいつも、うん、ナンバリングがついてるんですね、
はいはいはい、
だから当然それが引き継がれてってるわけですから、
そっか
それがだから今回のデータファイルで99になってるはずなんですよ、
う
ん、
うわ
っていうカウントなんで、うん、本当にホットミルクの頃から数えてるかどうかちょっと怪しいっていう。
おやおや、実はもう、
そう、それより前身の前の技の出しとかで多分、うん、別でボイスドラマを作っていたという話らしいので、
うんうんうんうんうん、
一体どこから数えて100回目かは若干怪しいけど、でも俺たちが100回目っていうんだから100回目っていう、
うん、そうだ、
これが大人の事情ですよ。
そうだそうだ、間違いないぞ。
いや、切り番か、何でしょう。
ねワクワクしますね。100回目ですから、
100の質問やるか。
それだけで何時間いくんですか。
切れられそう。
絶対最後の雑な感じになりますよね。そうみたいな。面白、そういうのもいいですね。ちょっと楽しみにしてよ。
まあ、でもいつの間にかね、うん、見てるものですから、うん、いつもありがとうございます。皆様のおかげで100歳になります。
素晴らしい。はい、いや本当すごいですね。こうやって毎回送ってくださる皆さんもすごいなと思いますけど、そうそうそうそう、
本当にありがたいことですね。
愛されてるなっていう。
本当に足向けて寝れないんで、基本的に立って寝てますね最近。
立ってね、やりそう小梅さんなら。
ブラジルに読者がいたら終わり。
確かに、どうやって声かけるみたいな。
そうそうそう、あとはもう、うん、ね、360度回転してなっとるやろがいで寝なきゃいけなくなっちゃうから。
面白い。
や、そうはならんやろ、
うんうん、
やる。
面白い。
まあ、はい、次のミルクホール週の100回ということで、はい、皆さんよろしくお願いします。
はいはい、お願いします。楽しみにしてます、私も。
ありがとう。ありがとう。
面白いですね。では次3通目いきたいと思います。
い
はい、ペンネームのアスターさんからです。
あざす。
はい、無料でボイスコンテンツと1時間ラジオがあるのはもっと宣伝すべきですよ。好きな声優さんが演じられたコンテンツ作品は自然と好きになりますとのことです。
いや、ありがとうございます本当に、はい、どうやらこの方の他のちょっとすみません、お渡ししたやつがネットからのトリミングなんで入ってないですけど、うん、大川さんが、はい、他の他社さんのラジオでこちらのミルコール出張所を宣伝してくれたので、
うん、
買いましたという、
うん、
すごく本当に血の涙が出るほどありがたいお便りで。
いや、確かにそうですね。
いや、しかもなんかこのラジオを超撮影する前の打ち合わせで判明したんですけど、うん、ミラクルさんに、
はい、
アンドロイドから先月のラジオが聞けるんですけどって言われて、今滝汗かいてるんですよこっちは。
いや、そうなんですよ。
嘘って。
そうなんですよ。
そんなバカなって言って。
いや、そうなんですよ。
まあ、でもただ、はい、ドラマが聞けるならいいんじゃないかなって思わない。
いやいや、ダメですよ。このやっぱミルクホール出張所ありきっていうところもやっぱあると思うので、私はやっぱそれもセットでぜひ皆さんには楽しんでいただきたいなと思いつつ、その楽しんでる私がいるので、ちょっとその先月分が実は聞けなかったっていうのがちょっと悲しいなと思いつつなんですよ。
なんか今その確認してる環境が偏ってるんでちょっと分かんないですけど、
う
ん、
確かに確かに、
きっとこのラジオが聞ける頃には聞ける、うん、みんなが聞けるようになってるはずなんですよ、
う
ん、
きっとそう。
なんか本当に今聞いた不具合修正不具合報告すぎて
番組つけちゃったぞみたいな。
でもまあね、あの本当にあのみんなが聞けるね、ラジあの、うん、1時間のラジオでね、うん、しかもあのアーカイブが基本的に無限に残ってるんです
。いやそうなんですよ。
今ちょっとあの初代編集活気時代のやつはちょっと聞けないのかなって感じですけど、いやでもどっかに本当にまとめて作りたいですね。
それあったらすごいですよね。
本当に作りたいんですけど。
いや本当に本当にやっぱりなんかその私も本当に新参者と言いますか、やっぱりこちらに呼んでいただくようになって、うん、まだ本当に数える限りになっちゃうんですけど、やっぱり最初ね、お仕事をいただくよってなった時もあのやっぱ調べさせていただいたりとかいろいろするんですけど、いや本当にこれ無料ってマジでお金取んないのかっていうのは衝撃でしたね。
いやでもてかそれよりも、うん、あのみんなにあの言われるのが、うん、あのたまに私もその仕事で最近ラジオをやっててっていうのを友達に言っても、うん、何回言っても、うん、どこでやってんのって聞かれて、うん、まあアダルトのことを別に隠してないからいいかって言ったら、うんうん、あごめんその聞き方は心が折れるって言われる面倒くささなんですよ。ミルクホール出張所を聞くということは
心が折れる、
いやだってほらあのまとまってないじゃん更新のあれが。ああこのページに行けばラジオが聞けるっていうのも雑誌と一緒くたいになっちゃってるんで。
確かに確かに。
まとめてえなと思うんですけど。
いやもしまとまったらまたそれはそれで全部流れで聞けちゃうから幸せですね。
なんか本当にそしたらね、あの、うん、初代から2代目3代目全部本聞けるようにしたいところですよね。
確かに。なんかそれはちょっとユーザー視点としてもご希望ぬんですね。
ですよね。まあ本当にそうなんで、うん、あのもうちょっとあのね。最近でもその例の何ヶ月か前にアホサさんに書いてもらったレポ漫画を結構定期的にホットミルクに載せるようになったら、ちょっと新しく聞いてくれてる人が増えてるなっていう感触のお便りがたくさん
来てて、嬉しい、ありがたいですね。
もうちょっと知名度の貢献に頑張ろうなって思って、うんうん、
いやちょっと頑張ります。私も頑張っていっぱいリポストします。
そうあのリポストとあの全部の場所で言ってください。
いろんな場所でね、
言える限りの場所で。
いいよって、素晴らしいものがたくさんあるよって伝えていきます。
あの 私が毎回最近はいるということで、なんかあんま冴えない看板娘で申し訳ない。
冴えなくないですよ、まあ、めちゃめちゃ看板娘です。主役家政
屋さんなんで。
いやいやいやいや、まあそうなんですけど、
私はあの、はい、つい私が喋りすぎるだけで。
いやそんなことはないです、まあ、私はもういつも小梅さん喋れ、もっと喋れって思いながらここに座らせていただいているので。
気元の喋りが。
いやいや、
まあ、私ばっかり喋っててもしょうがないんで。
そんなことはないです。
ミラクルさん、そろそろエンディングの時間なんですよ、
はい、やだ
なんかなんかある告知。
はい、あのウォーリーを探せじゃないですけど、ミラクル身を探せ的な意味で、あの多分いろんなところに多分チラチラっといるんですよ実は。
あ、なるほど。
ソーシャル的なアプリの中とか、
はいはいはい、
あのいろんなところに実はチラチラっていたりするので、ちょっとミラクル身を探せをやりつつ、あのぜひ、X の方を皆様あのフォローしていただけると嬉しいなと思います。
でもその出演されてる作品を、はい、例えばそのソーシャル的なやつの宣伝の時とかってお名前載ってないんですか？
なんか最近お受けするやつがやっぱりなかなか CV って書いてないものが多かったりとかしてて、そうなんですよ。だからなんか
でも言っていいんですよね。
それも難しくて、
そう
なんかその言っていいのかな、ガチガチに宣伝していいのかなっていうのがわからないので、しれっとそのリポストしたりとか、
あ、はいはいはい、
しれっとあのフォローしたりとかで、なんか匂わせる、
リポストした意味はおのおので考えてくれる、はい、リポスト
そう
とか、でもそうなのだって、ね、だって会社さんからかわすそれもだって宣伝してくれるには越したことない
そうなんです
はずなんですけど、なんか難しいですね。
難しい、あんまなんかその時聞けばよかったんでしょうけど、なかなかこの聞き忘れてしまったりとか、
あ、まあそうですね、
とかあと皆さんも出演されてる方とかを見てても、あれ皆さんもやっぱりリポストポストしてないとかって思うと、
あ、確かに、
あ、じゃあやっぱなんかあるのかな
とか、空気読みが始まってる。
そうなんですよ、そうなんですよ。なのでちょっとその辺を読みつつになっちゃうので、
じゃあもうあれですね、はい、本当にミラクルさんの X をフォローしておけば、はい、
何かしらとか、
謎のリポストで
そうとか
出演作が分かるかもしれない
かもしれないというところで、ぜひよろしくお願いしたいなと思っております。
それはじゃあもうぜひ皆さんフォローいただいて、
はい、
張り付いてチェックしてください、
はい、お願いいたします。はい、
大事ですよ、インターネットのケーラは。
はい、ありがとうございます、お願いいたします。
はい、
はい、というところで私は
名古屋、
はい、以上となりますが、あ、悲しいな、もっともっと語りたかった、
ね、
はい、
2時間スペシャルで、
はい、ではまた次も呼んでいただけると期待して、本日はミラクルミと
編集コウメでお送りいたしました。
それでは皆さん、今月後のホットミルクもよろしくお願いいたします。
やったー、バイバーイ、バイバーイ。